78.7 Sakura FM JOTG 7AM
西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮、ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、9月は中国人作家虫の目で見る西宮の風土と文学というテーマで、ナビゲーターに作家で神戸国際大学教授の真央丹珍さんをお迎えしてお届けしています。真央先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週の1回目は越境する春樹ワールドということで、はい、村上春樹さんがもう中国で大変な人気で、
は
い、ね
え、ええ、だからそれはね、なぜそういう人気がなったかということを深く考えてきますと、やっぱり僕は西宮に引っ越してきて住んでいて、もう10年目になりますけれども、よく彼のね、その少年の時代のその絵の思いといったようなものを、それからの文学の作品の中に生き生きとして活用され、それが膨張され、文学の大きな要素ってそのものになっていくっていうことはよくわかるんです。だから、優秀の小説家っていうものはね、必ずと言ってもいいくらい、その少年時代の思いを非常に大事に、エネルギー源としてですね、使われるんだなと思ってね、つくづくそう思っていますね。
その村上春樹さんが暮らしたその少年時代の記憶、それをたどって、先週も出てきました、宿川オアシスロードのあたり、あのあたりは本当に春樹ファンの方もたくさん、ここがきっとあそこの舞台よみたいな感じで ね尋ね歩いてらっしゃるようですけれども、さあ、その宿川ととても縁が深いのは、何も春樹さんだけではありませんよ、ね、っていうのが、今日のテーマ、カトリック宿川教会と遠藤周作なんですが、
これはね、これ本当に妙なことなんですけどね、人との出会いというものはね、意外なところに出てくるんですね。実に言いますと、前回も少し紹介しましたけれど、私が25年ほど前に日本にやってきて、それから留学生としてやがてアルバイトを経てですね、社会人になって、魚の商売というものを、ね、やってたんです。その一時がですね、今から確かに20年ほど前だったと思うんだけど、頻繁に中国に出張しに行くんですね、
はい、
その行く場所は大連なんです。大連といって、あそこはですね、港ですから、漁港でもあるしね、ハマグリがサザエとかね、いっぱいあるんですよ。で、冬になると冬もフグもあるしね。で、そういうものを取引先を訪ねに行くんです。飛行機乗って行くんですね、で、ある日飛行機なんかに乗って行ったらですよ、で、隣に一人の年配の方がいらっしゃったんですね。その年配といったら、その時に僕は若かったものですから、もう何も知らないんで、で行ったんですよ。で、その中国のですね、大連の空港っていうのはね、周水港っていうんです。周は毎週の周と書いて、水というのが水と書くんですね、
はい、
それ港というのは子供の子っていうんで、ね、これが地名なんです、はい、これ昔からの地名だったそうなんですね、この地名にですね、ちなんでこの空港そのままなんで、周水港空港っていう国際空港になったんですね、で、やがて飛行機が着陸体制に入っていくんですね、
はい、
でずっとですね、飛行機に乗ったままで、ね、そんなに時間が長くなかったんで、私確かにその時にですね、東京からだったと思うんだけど、で、隣の年配の方とほとんど喋りはしませんでした。何時間ね、読書をしてなさっていてですね、しかし着陸後直前までにはですね、突然私にね、振り向いてですね、下に見えますかって 聞かれました私、と言って、ね、はいと言って、あの何時かね、あの少し腰を上げて見ようとしたんです。そしたら日本という文字って見えますかって聞かされましたね。
日本という文字ですか。
文字ですね、だからあの上空からだよ、下にでね、はい、見下ろせばっていう話ですけれど、でぼちっと見てたらね、もうかすかにね見えてくるんですよ。そしたらね、にというのはね、これは学校だというんですね、
は
あ、で本という文字がね、あれがあの病院だというんだよ。
あ、その建物 が上空から見ると、日本という字に見えるんですか。
見えるんですね。でこの年配の方がそうおっしゃっていてですね、僕はさすがに驚いたというんで、でそうこううちに、でもうすぐ分かれますから、
あ
の、でそうこううちにね、この年配の方はなんと遠藤周作でした。
そうだったんですか、
うん、ということで、ね、なんであの今あの僕は空港の名前を言ったかというと、周というのは遠藤周作の周なんですね。
はい、
だから彼はこの空港にちょっと思いがあるんだってね。
なるほど。
でもう非常にこう、もう先生はもう亡くなられましたけれども、多分あの僕みたいな人がもう一瞬の出会いだったもんですから、うん、その時に私がまたあの文学業界の人間ではないし、でただこういう話をね持っていて、でそれがね、あの私とその遠藤周作さんですね、本人ですよ、であの初めて出会ってですね、それでもちろんあの彼はあのとっても著名なあの小説家で先生でいらっしゃるということが知って、それで本を読み始めたんです。
はあ、
そういう出会いですね。
素晴らしいきっかけですよね。それは、
でそこでですね、たどり着くことにしました。でもちろんその深い川とかですね、黄色い人白い人とか、まあ、いろんな作品があるんで、ね、高齢先生とかであって、それがパラパラとバーッと読んでいって、しかし、一番面白いのはやっぱりこの西宮に引っ越してきて住むようになっていって、やがてその宿川の川ですね、どんどん上がっていったら、その教会がありましたよね、
はい、
そのカトリック宿川教会をですね、これが前から僕は知ったんですよ、
はい、
読んでいくうちに、あの遠藤先生はそこで洗礼を受けたっていうんですね、
はい、
で彼はもちろんその大連ゆかり あの話もあったんだけれども、しかし私があのこの西宮の中にですよ、この宿川にこの一つのカトリック教会があってですね、しかしこの近くにも神社があるわけですね、
うん、
お寺もあるんですね、
はい、
だからそういうあの空間としていろんな文化を受け入れるという可能性っていうものが非常に大きいものだったなと思ったんですね、うん、
やっぱりその西宮の町というものの、やっぱりなんかちょっと大きさみたいなもんですかね、
ただね、その大きさというものは形ではないんですね、まあ、人間の心情だと思うんですね。だからあの結局あの遠藤先生の小説を読んでいきますと、あのキリスト教徒のですね、あの非常にこうこの日本の伝統的なそういうものと違ったような、そういうこの雰囲気っていうものがあるんですね。実はですね、私があのあの翻訳もあのやってるんですね、あの日本語から中国語に訳して本を出版してるということですね。昔がですね、あのだいぶ前ですけれども、もうあのそれも20年ほど前かな、あの近くほど前ですけれど、その時にあの親鸞さんですね、あの浄土真宗ですね、親鸞さんの「歎異抄」という本を訳したことがあるんですよ。で、その後はですね、あの歎異抄のことをあのいわゆる主にですね表現するのに、芝居ですね、あの戯曲っていうのが、あの出家とその弟子という本が、あの大正時代の、まあ、傑作と言われているの、あの作者はですね、倉田百草というですね方ですね、いらっしゃるんです。で、あのこの出家とその弟子という、あの戯曲はですね、何を言っているかというと、それはですね、親鸞さんと息子さんの、あの、の間の葛藤を描かれている。しかしなぜならば、それを単なる仏教的な信条ではなくて、キリスト教も入っているんですね、
はい、
これは大正時代にその倉田百草という あの作家さんにですね、彼にキリスト教の影響を受けたっていうんですね。それが日本のいわゆる、まあ、今の若者が、ね、あのほとんど知らないかも分かりませんが、年配の方だったらね、みんなが知ってるんですよ、こういうあの本があったんですね。私がこの本を訳すためにわざわざこの倉田百草のふるさとって広島県の庄原市ってあるんですね、そこに、ね、わざわざに行ったんですよ。彼のその文学記念館もあるし、彼がそこで生まれ育った人だからね、見てたらね、一つが今になって気がついたのはですね、その情景がですね、この西宮の宿泊と極めて似てるんですよ。その向こうでもね、あの確かね、あの上野というところあって、この湖あってですね、あたかもあの宿川の川のようにですね、それからね、あの小さな山もあって、その周りにですね、もうせさらぎって春に桜、それからあの秋にはあのもみじとかね、すごい綺麗な、そういうところなんですね。だからあの宿川という場所はですね、結局なぜそういう風情がね、鴨を浸してしまうのかっていうのがね、おそらくこれがね、この文学といったようなものを、要は文学に目指そうとする人がね、こういう風景が触れるとですね、あの一気になんかこうインスピレーションみたいなものをね、倍増してしまうんじゃないかと思ったんですね。
素晴らしい場所なんですね、あの辺りは。
だから比較性というものがあるんですよ、もちろんその比較といったものがね、あの結局文学というものがどこから出てきたかというと、これがね、確かね、遠藤周作先生が、ね、そうおっしゃったんです。それはね、人間の思いと同時に風景その中からだというんですね、だ単なる人間が勝手にイメジネーションみたいなものをあの膨らませておいて、それから風景にこう当てはめ、はめるっていう意味ではなくて、こう同時進行なんですね、人間の思いが豊かにしていく時に突然とある風景に出会った、この時にこう一致してしまった。誰かにあの風景によってリードされていたのかというと、そうではない。人間の思いによってリードされていたのか、そうではない。一気にある時に化学反応のようなものをこう現れてくるんですね。一気にポンと会ってしまうんです。
じゃあその場所との出会いっていうのはものすごく大事なことなんですね。
大事大事なんですよ。だからね、あの遠藤周作さんのね、この先生のですね、経歴を見てきますので、ね、まさしくその通りなんで、彼はね、いろんなあの苦難があったんですけれども、しかし、いや、あのカトリック、宿泊教会で洗礼を受けた、そこまでたどり着いたっていうのはですね、おそらく彼の、あの心の中のとある思いが、その風景、その教会の、あの立派な建物と、それから川と、それからもしかしたら風の音もとともにですよ、一気にそれがね、あのできてるんじゃないかと思う。何ができてるかっていうと、文学ができてるんですね、僕はそう思ってるんですね。
さあ、カトリック祝賀教会と遠藤周作、なんか本当にじゃあ出会うべくして出会ったその風景と、その文学ということになるんでしょうかね。
あのね、これはね、あの文学というものはね、物理学的な現象ではありません。で、物理的なあの、現象とは何かというと、1プラス1イコール2っていう世界でしょ、で文学違うんですよ、で1プラス1はね、何にイコールになるかというと、北なんです。筋ではないんです、だからあの普通にあの我々日常的に考えることはね、もちろんその1人が行ってもう1人入っていくか2人じゃないかっていうことね。しかし文学をそういうふうに考え、 そのような考えはしないんです。1人部屋に入ってきて、ポツンで一人入って、もう一人入ってきて、これは何人ですかと言って、答えは北風の北だという。なぜこういうことになるかというと、やはり現実の中からのものをですね、そのままを反映しようと思ったら、その文学にはなれません。文学っていうのは奇想天外なんですね。奇想天外とともに、で現実の中にありそうな話、あのありえない話ではない、ありそうな話、この層の部分がですね、ネックなんです、このありそうな話のこのなろうとするところは、何が一番大きなの？風景なんです。 なぜならば風景は変わらないんです。で昔の人たち、例えば西宮のね、我々のこの町が昔の人が見てたこの風景が今現在我々の見た風景はもちろん多少変わりますよ。建物は変わります。だけど大まかの地形というものは変わってはいません。で建物というものがもう何十年が、まあ、ものがあってね、あの取り壊してそれから作り直したりするものになるからね。でその部分が文学というものをね目指そうとする人にとってはそれが救われるんです。風景というものがね、で一番印象に残っていくわけです。だから私がね遠藤周作先生のご本を読んでいきますとね、風景の描写がすごいんですよ。非常にこう細かいんです。あたかも女性のような立ちなんですね。男ではないような、その彼はねそういう一面あるんですよ。要は非常にこう優しく語り何時間続くっていう、そのような文学力を彼が持っていらっしゃるんですね。はい、
まあ、その辺がファンが愛するところで大きなポイントなのかもしれませんね。はい、うん、さあそれでは今日も一曲お届けしたいと思います。やはり中国から日本にやってきて、そして中国古僧の演奏、本当に彼女は素晴らしい才能をお持ちでいらっしゃいますよね。ウーハンさんで今日はパウダーサンドをお届けします。西宮文学案内、9月は中国人作家虫の目で見る西宮の風土と文学ということで、ナビゲーターに作家で神戸国際大学教授の真央丹珍さんに、お越しいただいていろいろお話を伺っています。さて真央先生はですね、はい、作家でいらっしゃると同時に、うん、さっきもちょっとお話に出ました、日本の文学を中国語に訳して、まあ、中国でいろいろと出してらっしゃるわけですが、なんか、最近すごい大ヒットが生まれたそうですね。
まあ、文学作品というよりは、まあ、日本のですね、ノンフィクションといった方がいいですね。私が今、コラタ百草の出家とその弟子がもうだいぶ前で出しましたね。で、はい、今月がですね、山口百恵の旦那さんのですね、三浦友和の愛書という本を中国で出したんですね。あれはね、非常に人気があってですね、というものなんですね。あとはもう、その関係の、まあ、ノンフィクションなんですね、言ったら。で、しかし、私が、多分、今の話では20年近くほど前に、飛行機の中で遠藤周作さんが出会って、それから文学を読む、彼の文学を読むようにしていて、で、自分の文章でですね、紹介したりしたんです、中国では。その、後になったと思うんですね。次々彼の作品が中国語になっていたんですよ。ヒットしたのは深い川ですね。でいろんなものがあったんですね。で、結局はどういうことかというと、この文学との出会いというものがね、わざわざではなくて意外性というところから生まれてくると思うんですね。
意外性ですか。
これもね、おそらくですね、宿川は界隈ですね、宿川はその一本の川には、もちろん一本だけではないんだけれども、そういったところにですね、なぜ前回はですね、村上春樹さんですね、それから遠藤周作さんは行ったんですね。なぜそういう現象があったかというと、ずっと不思議にしょうがないんです。だって大きな川なのか、それでも全国ですめっちゃ有名なのか、世界遺産なのか、そうではない、ですね。しかし、そこからですね、飛び出していくという小説家たちが、自分なり の、 そのイメジネーションに乗せてですね、それを開花させるという力が彼らはあるわけですね。そどのように開花させていくのかというと、例えば村上春樹さんが少年時代の思いをそのまま残して行くわけですね。彼は決して作品の中に例えば地名などはね明かさないんです。ほとんどはね、それは一つのやり方ってあります。
はい、
で片一方で遠藤周作先生も、まあ、同じ姿勢があるんです。多少ね触れてるだけであって、しかしこのモデルになるような風景がですね変わらないんですね。
うんうん、
どう見てもこの町だ、この川だ、この木だ、 ね、この人たちだっていうようなことをね思わせるという能力ってあるんですね、
はあ、
あの積み重ねという言葉あるんですけれども、
ええ、
積み重ねとは何かというと人間の記憶っていうのはね変形されていくものなんです、うん、記憶したものはずっと止まったままではですねありえないんです、
うんうんうん、
時には別のものに変わってしまう状況によってしまうということなんですね、だからそういう意味がですね私があの遠藤周作先生の最後にあの先生はあの病気にかかってですね彼はねこういうことを言ったんですね死というのはね人間が死んでいくっていうものはねあの恐れるものだっていうんですねで人間はやがて死んでいくとそのためにあの準備をしなければなりません、
はい、
その準備するのに何が一番いいのかっていうとあの風景のあるところに行ったらいいということを言うんですね、
は
あ、だからそこまであの彼にその感化あるいはその感性みたいなものをですねもらっている場所に対してそれだけ強い こだわりを持つというようなその非常に印象的でしたね、
うん、
おそらく立派な小説家っていうものが自分が過ごしたその風景あるいは過ごしたその時代への強烈な思いがないと立派な小説が多分書けないんじゃないかと僕はそう思ってるんですね 逆で考える場合なので、ね、そういうものはねそれなりに西宮のこの町にはそれだけ その立派な小説家に与えるあの力です、ね、風景としての力がそこにあるっていうことは、うん、あの証明されたと思うんですね。
なるほどね。まあそのね村上春樹さんにしてもそうですし遠藤周作さんにしてもそうですけれども、うん、我々はここに暮らしてるから、うん、あそこのことだとかこうだとか思いますけどそれは全然違う場所に過ごしてる人も住んでる人も、うん、多分ここじゃないみたいななんか割とこう普遍的な思いを抱かせてくれる場所のような気もするんですよね、
これがねあの文学の一つのあの何ていうかね、一つの謎なんですね、謎っていうかあの人種も違う言葉も違うっていうかね例えば僕なんかはあのこの町の生まれではなかったしで外国人でありますしかしながらそれを引き込まれていく自分がもう一人がいるんですね私が、
うん、
でなぜか引き込まれていたかっていうと相手の文学にいわゆる僕に対してはです相手の文学から私に対して一つの強烈なメッセージみたいなものをねあの送ってくれているわけなんですね私がで逆にですねあの読み込もうとするこの意欲が湧いてくるというのはやはりどこかでね今おっしゃる通りあの普遍のものがあるんですね、
うん、
我々がねあのいわゆるその、普遍の価値っていうんですね、
はあ
それがね国境問わずそれ宗教も問わずそれから人種も問わずそれは立派なものがね文学として成り立ってるっていうのはこういう話なんですね。私がいつもあの夕方になりますとあのカトリック祝賀和教会に行きますとね非常にこう感動することあるんです。あの夕日はあの教会のすぐ横に多分あの東側だと思うんだけど駅がありますね阪急の駅が、
はい、
それでそこにですねちょっとアップダウンがくらいあるんですよ、私が、ね、あの自転車好きで時々自転車走っていくのあそこはしんどいですね
登り坂になりますよね、
いつもね押しながら持っていくんですね、
うん、
押しながら持っていくときにあのこういうことをねあの考えるんです。昔ね遠藤先生が、ね、遠藤周作先生の時代ではおそらく舗装された道ではなかったと思う、
はい、
おそらく砂利道なのか土蔵なのかっていうね自転車があったにしてもあの先生が何ていうか押しながら歩いていたのだろうかと思うんです、
はい、
あるいはもしかしたら彼は走ってるのだろうかゆっくりと散歩してるのだろうかといろんなあのバリエーションをね組んでその想像しちゃうんです、なぜ想像しちゃうかというと人間の目線というのは小説家の目線というのは走っている時に見る風景とゆっくりと歩いて見る風景と違うわけですね。
そうなんですね、ええ、
だからその風景の裏に、うん、あの読まなければならない、ね、で一つがねあの黄色い人だと思うんですけどねこの小説の中にあの確かにねあのこの界隈の話を書いたんです。でその風景の裏には彼はどのような立ち位置にいたのかっていうのはね想像はつくんですね、
う
しなければならない。おそらくあの僕はこういう職業ですから自分でもあのライターとしてね、あの日々書いてるわけですから常にこの作品の裏に回っていくんですね。なぜこの風景がこういうふうに描写されたのか、その当時のその人の動態ですね、と動いてるのか、あの静なのか動なのかっていうの、動くなのか、いわゆると静かにこうそこにいるのかっていうか、随分違ってくるんですね。ただ一見して風景があの何気なくいてて、今おっしゃる通りあのここの地元の人が 何も思わないままパーッとスッといた、しかし本当にそこに思いを寄せる人にとってはね、2倍ももう3倍も4倍も考えるようになるんです。これが文学の力だと僕はそう思ってるんですね、はい、
文学は文字でですけど、文字が描き出すそのもう本当にすごい広がりっていうのがやっぱりすごく大事っていうことなんですね、
だからもう一つがね、ここにですね、我々は漢字の世界ですからね、漢字はあの絵ですからね、絵というかあの図鑑ですから、ただそれをね、あの読むだけであの飛んでくるような気がするんですね、踊り出していくんですね、文字そのものが。でなおかつ今現在僕は幸いにあのこの西宮に住んでいて、それ好きな作家先生がね、昔がこの空間で過ごしていた、なおかつ僕は今愛読してその彼らの作品を、村上春樹それから遠藤周作の作品がね、でまあちょいと読んでいくとですね、多分倍以上のその楽しみ方みたいなものが身につけていたと思うんですね。
素晴らしいお話をありがとうございました。さて来週は西宮の文学風景、さあどんな文学風景が出てくるのか楽しみにまたお聞きいただきたいと思います。中国人作家虫の目で見る西宮の風土と文学、ナビゲーターは作家で神戸国際大学教授の真央太鎮さんでした、はい、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井孝子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。